毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は7月下旬号に掲載されている優しい日本語を使いましょう、多文化共生社会を目指してについて、市役所市民生活課多文化共生推進室の山田さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に四日市市の外国人市民の状況について教えてください。
はい、四日市市には令和6年5月末現在で72カ国から12,298人の外国人市民が暮らしています。およそ25人に1人が外国人市民となります。国籍別ではブラジルが最も多い2456人で、次がベトナムの2156人、その次が中国の1319人となっています。ベトナムを筆頭にネパールやインドネシア、スリランカなどアジア諸国の方々を中心に増加傾向にあります。
外国人市民の増加により国籍や母語が多様化する中、日本人市民とのコミュニケーションがますます難しくなっているのではないかと思うのですが、言葉の壁を越えて互いがコミュニケーションを図るにはどうしたらいいでしょうか。
外国人には外国語で話さないといけないと思っている人も多いのですが、全ての外国語を話すことは難しいですよね。そこで共通するコミュニケーション手段として有効なのが優しい日本語です。優しい日本語とは、外国人に情報を伝えるために日本語を分かりやすく簡潔にした表現方法です。難しい言葉を簡単な言葉に言い換えるだけでなく、一文を短くして簡単にしたり、絵や写真を使ったり、漢字には振り仮名をつけるなど、相手にとって分かりやすい表現にして伝えます。
優しい日本語ですか。例えばどんなものがありますか。
例えば津波警報が出たときに、高台に避難してくださいではなく、高いところに逃げてくださいということで、外国人市民に伝わりやすくなります。他にも、土足厳禁は靴を脱いでくださいと言い換えることができますし、ご記入くださいは書いてくださいと表現することができます。
なるほど、確かに分かりやすいですね。
優しい日本語は阪神・淡路大震災を機に被災した外国人への情報伝達を目的に作られたものですが、災害時だけでなく日常のコミュニケーションにもとても役に立ちます。また優しい日本語は外国人だけではなく、子どもや高齢者、障害がある人など、いろいろな人に配慮したコミュニケーション方法の一つなんです。
優しい日本語は多くの人とのコミュニケーションに役立ちそうですね。私たちが優しい日本語を使って分かりやすく伝えるためには、どんなことに気をつければいいでしょうか。
優しい日本語には正解がないと言われています。それは伝える相手の日本語能力や母語、文化的背景などによって、その人にとっての優しい日本語が違ってくるからです。一番大事なのは、相手のことを理解し伝えたいという気持ちです。どうすれば相手と通じ合えるかを考えることで、優しい日本語の優しいが簡単なという意味だけでなく、親切、思いやりという意味での優しいにもなっていくのではないでしょうか。
優しい日本語を使って日本人市民と外国人市民が共に理解を深められるような社会になるといいですね。人権を確かめ合う日、本日は市役所市民生活課多文化共生推進室の山田さんに、広報四日市7月下旬号に掲載されている優しい日本語を使いましょう、多文化共生社会を目指してについてお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。